皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい。今日のね、テーマはですね、タイトルをね、ちょっと回収させていただいて、で、後半が、まあ、レターですね、メッセージであったり、ご質問、まあ、いわゆるこう、普通オタって言ったらいいんですかね。ご相談っていうよりは、メッセージであったり、こう、ライトなね、ご質問ということで、いただいてますのでお答えしていきたいと思います。ぜひね最後までお付き合いください。はい。でまあちょっと近況なんですけど、なんか忙しいなんかね、あれなんか忙しいなみたいな、感じになってまして、っていうのもこれね、収録してるのがこの公開される1週間前ぐらいにね、今回収録してるんですよ。最近は割ともう前日とか、そんなに溜めずにね、収録してすぐ公開っていうことが多いんですけど、今回ちょっと一週間前、時は遡り、一週間前ぐらいに収録してます。まあ、というのもですね、今週僕、なかなか忙しくて、10月5日の土曜日は友人の結婚式がありまして、それにね、お祝いしていきます。で、もともと10月5日、6日っていう2日間、土日が、前回の放送でも話した PCA、カウンセラーの養成講座の方で、講座があるので、まあ、神戸でね、5、6と、本来やったら受講する、こう、スケジュールやったんですけど、まあ、結婚式にね、招待いただいたってことで、じゃあもうその講座欠席して、じゃあ、結婚式行きますってことで、5、結婚式、行って6はまあフリーで、で翌週に東京の方で同じ内容の講座があるので、神戸辞めて東京でね受けますっていう話をしてたんですよ。って思ってたら、6日の日曜日だけでも神戸来おへんって誘われまして、その講師の人からね、で、あーそうっすかみたいな、こうもともと結婚式の翌日やし、んでまた東京も行くから、まあまあ別にてか行けるとも知らんかったし、5を飛ばして6行くっていうのがね、まあまあいっかって思ってたけど、まあそねどうって言われて、まあほな行こうかっていう気に、ね、なりましてまあ行くだけね、その奈良から神戸までまあちょっと早起きしてね、頑張ったらいけるんで、まあまあとりあえず行こうかと思って行くことにして、だから5結婚式6、講座、1日講座でしょ。で、その翌日の7から東京に行って、まあそのセミナーというか講座が2連発、あ、今回3連発か。3連発東京で受けて、で帰ってくるみたいなね、工程なんで、まあちょっとその間収録もね、できひんなってことで、今回はちょっと一週間前ぐらいに、撮ってるということなんですが、で、だからその、結婚式やら、そのセミナーやら、東京行きやらっていうのに備えて、なんか、あ、じゃあなんか自分の準備も、しないとなとか、あとはこう収録とかね、しておこうとか、なんかそういう、もろもろ。で、そういう時に限っていいんですよ。全然いいんですけど、なんかいろいろ予定もあったりとか、いうことで、まあなんか若干こう忙しいというか慌ただしい日々を送ってるんですが、あ、なんかまあ喋ってたら乗ってきました。なんかいや収録これもう急がんでもとか思ったけど、まあ別になんか喋り出したらいいやんって感じで、こう乗ってくるというかね、やっぱこう喉が温まってくるっていうんですかね、まあなんかああもういいかなっていう気もしたけど、まあまあ一旦喋ってみたらっていうね気がしたので収録して、まあ今回もねなんかこうライトなね、こうレッあ普通オタとかにさせてもらってるんで、まあそういうのもあるのでね、まあ忙しいなみたいなのもあるけども、ちょっと一旦喋ってみたと。で喋ってみたところ、まあまあ大丈夫そうやなっていう感じで、安心してます。なのでこの調子でね、ちょっと今日の収録も、最後までねお話ししたいなーなんていうふうに思います。はい、よろしくお願いします。あ、でですよ、まあ先にタイトルを回収しますかね。最近二人ごとじゃない件についてなんですけども、 このね番組名は渡辺夫婦の二人ごとということで、渡辺夫婦っていうのが僕らがこうなんかいわゆるネットで配信を始めた時のハンドルネームっていうんですかね、ニックネームっていうんですかね、芸名って言ったら別に芸能人じゃないですけど、まあこうアカウント名ですよ。その元々僕らはこう就職して会社員でっていうとこから結婚生活もスタートしてたんですけど、まあいろいろありましてその話をここでするとまた長くなるので、過去放送でねいろいろ喋ってる回があるので探して聞いていただければと思うんですけど、まあ日本一周旅とかをね、仕事とかも辞めてすることになって、夫婦の時にね、でその旅しながらこうブログ書いたりインスタ投稿したりで YouTube 始めたりとかして、旅をしながらそういう発信活動っていうのをこうやっていくことになったんですよね。でその時に渡辺夫婦っていうね、名前、もう今ねそう名乗ってる名前をアカウントでつけて発信をしてるんですよね。うん、で、まあ、それがもう5年前ですね。5年ちょっと前ぐらいになるんですけども、その時から渡辺夫婦っていうのは、名乗ってます。でこの渡辺夫婦の二人ごとっていう音声配信は2020年の夏頃に始めたので、今5年目か、丸4年経って4ヶ月ぐらいっていうところなんですけども、作った時から渡辺夫婦の二人ごとっていう名前にしてます。ただこのね音声配信とかポッドキャストとかね、言いますけど、こういうこうラジオ形式の配信をしようって思ったのは僕の結構個人的な考えで、もともと僕も学生の時からポッドキャストとかよく聞いてたし、ラジオ番組とかも聞いてて、なんかそのラジオとかポッドキャスト音声番組みたいなのって馴染みがあって、なんかやりたいなって思ってたんですよ。やってみたいな。まあその当時 YouTuber とかね、ブロガーとかいろんな発信やってたわけなんですけど、その一つとしてなんか音声も挑戦してみたいな。でちょうどなんか音声配信が熱いみたいな、面白いみたいなのが結構言われてた時代でもあって、ポッドキャストとかいいよみたいな。でじゃあ、やってみたいなと思ってやり始めて、でその時につけた名前が渡辺夫婦の二人ごとなんですよね。だから僕が一人で始めてんのに二人ごとっていう名前をあえてつけて始めたんですよっていうのもなんかこうなんやろな、目論みがあって、こうラジオっていうか、その一人、その時から一人語り、まあ、一人ごとが中心で始まってるんですよね。初回の放送も僕が一人で喋ってますし、よかったらね、放送古い順で並べて一番古い放送とか聞いてみてください。まあ、結構なんかガチガチというかな、あ、初回やなって感じの喋り方してると思うんですけど、僕が一人で始まってるんですけどね。そう。で、始まったんですが、やっぱ僕もポッドキャストとかラジオとか好きで聞いてて、なんか一人語りもいいけど、なんか二人でね、掛け合ったりするのが楽しいなみたいな感覚があって、まあ、せっかく渡辺夫婦って言って夫婦でやってるんやから、夫婦で喋れたらええなっていうのも思ってたんですよ。うん。っていうのもあって、二人ごとつけて、ね。なんかこう、ユミもハーンも、なんかこう、いいタイミングで来てもらって、なんか毎回二人でやるってなると、なんかこう、いろんな制約がね、じゃあ二人でどうする、こうするみたいな、打ち合わせというか、すり合わせがね、こう毎回必要になってしまって、それで続けられなくなったら元も子もないんで、基本僕が一人で全然やるけど、できたら夫婦で喋りたいなみたいな、そういう機会が作れたらいいなみたいなのもあって、二人ごとってね、名付けてやって、で実際こう何回かに一回ぐらいこうこんなテーマで喋ろうぜとかね、こう来てその届いたレターを元に、あ、これちょっと二人で喋らへんみたいなね、ことで、やってきたんですよね。でまあ渡辺夫婦の二人ごともこういつの間にか、結構割と早い段階からやったと思うんですけど、ご相談を受けてお答えするみたいな、ことが多くなって、対談の時にも、なんかこうご相談に対して二人の視点でね、僕はこう思うとか、私はこう思うっていう形で、 2人の視点でお答えしたりとか、あるいはまあ2人にあった個人的な話を2人で振り返ってね、まあ雑談というか、まあ緩いトークということでね、お話しすることもあったんですが、はい、まあ最近ね、特に最近聞き始めた方は、いや、2人ごととか言ってるけど、男しか喋ってへんやんけ、みたいなね、ことを思われてるかもしんないです。いや、そう、そうなんです。最近妻の登場が減ってます。いや、直近でもね、あの、二人で喋ってる回は、タイトルの頭に対談ってつけてるんですよ。なので、ついてないやつは逆に僕が一人で喋ってる回なんですが、直近ね、対談ってついてんの、あ、565回ですね。7月28日に公開した、あの、共働き、あ、ワンオペね、ワンオペ育児家事の話。これ対談でやりましたね。それ以降ね、ちょっと二人では撮れてないんですよね。だからもう、7月やから8、9、まあ、2ヶ月ちょっとぐらいか、は、登場してなくて、まあ、声日記でたまにね、二人で喋ることはその間もあったんですけども、まあ、ちょっとやっぱり、二人で収録は減ってますと。で、7月28日の前って、あ、その期間はちょこちょこ喋ってますね。7月、6月、3回ぐらいに1回とかねいう形で収録してたんですが、あ、ただ4月、今年の4月の末に久々登場って言って収録してて、そっから7月末まではちょこちょこ一緒に喋ってたんですけど、4月、今年入ってから4月末までは全部僕が一人で喋ってたんで、やっぱり少なくなってて、まあどうしてもちょっとこう対談っていうのが少なくなってるんですよね。で、それは、なんやろ。まあ僕はね、二人で喋る機会いっぱいあったらいいなと思うんですけど、ユミはユミで、なんか今取り組んでることがあったりとか、なんかこう自分の考えがね、やっぱりあって、まあどんな活動であっても、なんか義務とかね、べきで、こう、やるんじゃなくて、やっぱりなんかこうやりたい時にやるというか、やりたい時にやりたい形でやるっていうのかな。まあそういうものも大事にしてたりして、僕もそれはそうやなって思うんですけど、まあどうも、まあなかなかこう収録するっていう、こうタイミング、自分の中でのタイミングが、まあなかなかこう合わないのか、ちょっと足が遠のいてしまってるんですよね。まあ一方なんか、いや最近またちょっとレターとかね、回答一緒にしたいなみたいなことも言ってるんで、やりたい気持ちはあるけれども、まあなんかまだこう、ね、今ちょっとすごい忙しくしてるっていうのもあって、こう、ちょっと足が遠のいてるみたいな。状況なんですよね。で、僕個人としてはやっぱり対談はしたい。うん。そのレターの回答も一緒にしたりとか、レターに関わらずなんかこう、雑談というか普通に、なんやろ、まあ二人で掛け合いをね、しながら喋るっていうのはしたいんですよ。したいし、したいってことは伝えてるんですけど、この放送で何が言いたいかっていうと、まあ最近、その、ユミさん出てこうへんなーってね、思われてる方もきっといらっしゃるかなと思って。なんで、そういう人に向けて、ちょっと、いや、そうなんですよ、と。何の説明もないよりは、いや、そうなんです、と。で、僕も喋りたいと思ってます、ということをね、お伝えできればって思うし、あれ二人ごとって言ってるけど奥さんどこにいんのってね、最近聞かれた方思ってるかもしれないんですけども、そういう方に向けては、いや実は対談もね前はしてまして、最近はちょっといろんな事情でできてないんです、でもしたいんですっていうことをお伝えしたく、でまたね、対談の放送を聞きたいなとか、なんかこんな話聞きたいなとか、こんな話というか、自分がこんな話今まで好きでした。なんやろな。そう。ユミさんはね、レター読んでるようなので、そのいただいたレターは、ハンもこう、読ませてもらってるようなので、ユミさん宛てにメッセージを書いたら、ハンにね、届きます、多分。なので、なんか、優しいね、こう、メッセージで、いつでも待ってます、みたいな。ね、なんで喋らないんですかって言うと、ちょっとこう、なんやろ、意図せぬ受け うん、やっぱりね、こう人に、なんていうの、人に何かを伝えるときって、やっぱこう愛でね、伝えたいじゃないですか。なので、もし、ちょっとハーンにも、こう、の喋りとかも聞きたいなとか、二人でね、対談聞きたいなっていうことであれば、いつでも待ってますと。前からね、こう、ユミさんの回答にね、支えられてきましたとか、ユミさんのお話が楽しくて、日常の癒しでしたとか、例えばね、そういうこう、温かいメッセージを添えて、いつでも待ってますよということを、レターで書いていただくと、ハンさんは多分、読んではると思います。ので、まあ、それがまた一つのなんかこう、後押しになったりね、するんかなーなんて思ったりして。まあ、なんでこういうこと言うかっていうと、まあ、僕が喋る機会もっと増やしたいな、二人でね、対談、もうちょっとできたらいいなと思ってて、僕は僕で伝えてるんですけど、まあ、みんなのね、意見というか、感想、気持ちっていうのも、こう、大切、にね、受け取れるかなって思って。うん。まあ、おせっかいなんですけどもね。もし、何かね、ユミハーンさんにメッセージがあったら、レターでね、送っていただければ励みになるのかななんて思ったりしてますので、お願いします。はい。いや、二人ごとですからね。いや、二人ごとでありたいですよ。うん。って思ってます。まあ、僕はね、いつでも帰ってきて、くれるようにというか、その話したい時にね、話せるように僕は僕で配信をね、こうやって続けて、まあ一人で喋るのも別に楽しいんでね、楽しいから続けてるんですけど、うん、まあいつでも喋る環境はここにあるよっていうことでね、続けさせてもらってます。うん。ですね。はい、そんな形です。まあもしねメッセージとかあればぜひねいただければなって思いますし。まあ、対談会もね、無事また復活できることを祈りましょう。祈りましょうって、あれですけど。はい、僕は待ち望んでますという話ですね。はい、お聞きいただきありがとうございます。じゃあ後半ね、レターご紹介します。全身麻酔がね、不安というね、レターを送っていただいた方から、続報というか、お礼のね、メッセージが届いているので、ぜひね、ご紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム、ゆなさんですね。渡辺夫婦さん、たそちゃん、こんにちは。以前、全身麻酔が不安で怖いという内容のレターを送らせていただいたゆなです。レターでまとめてのお返事をお許しください。9月13日に手術をし、現在自宅療養中です。月末に外来で診察していただき、先生の了解を得たら仕事復帰することができるそうです。現在は手術以前と比べてだいぶ体調も良くなり、日々散歩したり買い物をしたりして体の回復に努めています。手術前日は不安で眠りも浅く、ずっと心臓がドキドキしていました。当日はもう逃げられないから覚悟しなければと、手術開始前までは思っていたのですが、いざ手術台に乗ると一気に不安がこみ上げて、年がいもなく泣いてしまいました。看護師さんと先生が両手を握ってくださり、気づけば終わりましたよと声をかけられて目が覚めました。安堵したことを覚えています。術前は麻酔科の先生としっかり話し合って、術後の吐き気が少なくなる麻酔の組み合わせや、喉の痛みが少なくなる人工呼吸器の入れ方等を説明していただきました。そのおかげで術後は吐き気が一切なく、術後翌日の9時にはしっかり歩けるまで回復しました。ラジオにコメントくださった鍋友の皆さん、大輝さん、本当にありがとうございます。すっかり元気になったので、来月には仕事復帰できそうです。これからちゃんと自分の体調を気にかけてバランスのいい生活をしなければなと痛感しました。少しずつ秋の訪れを感じていますが、渡辺夫婦鍋友の皆さん、風邪などひかれないようご自愛ください。この度は本当にありがとうございました。はい、ゆなさん、レターありがとうございます。うん、本当にね、良かったなって思います。うん、でこうしてね、またで、やっぱこう手術どうやったかなっていうのもちょっと思ったりもしてたので、こうして、なんていうの？その後のことについて教えていただいてありがとうございます。あとね、レターでね、 お返事させてくださいということなんですけども、当日のね、その放送にはコメント欄で、全身麻酔を経験された方から私はね、こうでしたとか、こういうこと、怖さのね、軽減のためにこういうことを取り組みましたって、ご自身の経験をお話しいただいた方であったり、病院のね、先生から、アドバイスいただいた方もいらっしゃいましたし、たくさんの方がね、ゆなさんに向けてね、こう、ねぎらいの言葉、アドバイスをいただきました。ね、そういった方に対してまたこうやってね、レターでお返事いただいて、僕も嬉しいなって思います。ありがとうございます。いやーね、こういうの好きです、僕は。こう、なんかこう、相談があった時に、リスナー同士ね、リスナーさん同士、こう、持ってるね、リソースをこう分け合って、ある方は自分の経験、ある方は、まあ、先生、従事者としての立場、ある方は看護師としての立場。まあ、今回はね、麻酔っていう話でしたけど、こう、自分の持ってる、情報や経験を持ち寄って、こう、みんなで解決しようみたいなね、その優しい輪が僕は好きなんですけど。うん。ありがとうございました。まあ、ゆなさんね、ほんまに良かったなって思います。来月からね、お仕事復帰ということなんですけども、ご自愛ね、お体ご自愛いただいて、ゆっくりね、元の生活にね、戻っていって、欲しいなって思います。はい。レターありがとうございました。では、続いてですね、匿名さんかな?はい、レターありがとうございます。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。お二人のファッションや美しさにとても憧れています。あ、そうですか。そんな憧れていただけるような、ありがとうございます。そこで質問があります。お二人が最近使っているシャンプーやトリートメントを知りたいです。以前ラジオでカウブランドの無添加シャンプーを使っているとおっしゃられていましたが、あれから変化ありますか?最近シャンプー迷子なので参考にさせていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。というわけでね、今回のレターでは、シャンプーとかトリートメントとか、まあ、なんか、そういうケアグッズ。うん。こんなん使ってますよっていうのを、せっかくなんで一通りご紹介したいなって思うんですが、うん。まあ、シャンプー迷子なんや。まあ、シャンプーってなんかこう、たまに迷子になりますよね。なんかこう、これやと思って継続的に使ってたつもりが、なんでですかね、あれなんか。なんか他のやつ気になったりとかね、なんか違う気がするとか言ってね、なんかこう違うの使いたくなったりとかね、しますよね。この匿名さんはこう、どういった経緯でシャンプー迷子になられたんかな。うん。で、僕らもね、あ、でもこれは弓班主導というか、かな。僕はあんまりね、なんか、シャンプーとかに関してはあんまりこだわりはなくて、まあ何でも使うんですけど、まあでもこうお肌とかに優しい雰囲気のやつは使いたいかなーなんて思ったりはしてますね。で、前はカウブランドの無添加シャンプーを使ってたんですけど、最近は結構無印良品よく使ってます。うん、実際使ってるシャンプーが、ダメージケアシャンプーの張り腰ってやつで、まあ無印のシャンプーコーナー行ったら必ず置いてるやつなんですけど、まあ、これをね使ってます。まあこういう時にね、弓班いてくれたら、いやこれが良くてとか言ってね、直接説明してもらえるんですけど僕はね、いやいいんですよ、泡立ちもいいし香りもいいというか自然な、まあ天然成分でね、こだわって作ってます。無印ってそういう商品多いですよね。まあなんで、まあ使い勝手もいいし、まあ、無印でね、売ってるし。まあ好きですね。まあ絶対これじゃないととかいうこだわりはないんですけど、まあ買いやすいし、成分的にもなんかこう、優しいらしいし。ね、香りとかいう使い勝手とかも良かったりするんで、まあいいかなーって感じですね。まあその薬局でね、安く売ってるやつよりはそれはお高くはちょっとなるんですけど、 まあ毎日使うものなんでね。うん。まあなんかちょっとこうお肌に、髪や地肌に良さそうなものを使うっていうのが、まあなんかええかなっていう感じで。最近は無印よく使ってます。でコンディショナーっていうのもダメージケアコンディショナーを使ってますね。同じシリーズで。でヘアマスクっていうのも売ってて、まあヘアマスクっていうとそのコンディショナー後に、髪に塗って、まあしばらく置いてから流すっていうね。ヘアマスクっていう、まあもうコンディショナーと何が違うのかよくわかんないですけどね。っていうかもう、詳しく説明、正確に説明できる人、どれだけおるんって思うんですけど、リンスと、コンディショナーと、ヘアマスクと、あと何やろ、なんかありますよね。なんとか。なんかその、シャンプーはシャンプーじゃないですか。その髪の補修とか潤いとかをキープするやつの名称の違いがわからん。リンスとコンディショナーと、ヘアマスク。よくわかんないんですけど、なんかヘアマスクも家にあります。まあたまに使ったりとかしてね。まあ僕もあの、くせ毛で乾燥しがちなんで、やっぱちょっと髪への潤いはね、できるだけキープしたいっていうのがあって、まあ今髪伸ばしててね、なんやろ。こう、パサついたから切ったらいいわじゃなくてね、できるだけ伸ばしたいなっていうのを思ってるんで、こう髪のね、潤いはキープしたいななんて思って、ヘアマスクもたまに使ってますね。で、無印がこの辺なんですけど、ついでにご紹介すると、石鹸は松山油脂っていうね、ところの石鹸を最近は使ってます。なんか M のね、マーク。こう、山の M みたいな。青のね、M マークが特徴なんですけど、松山油脂っていうところの、石鹸。ローズマリー石鹸とか、なんとか石鹸とかって香りのある石鹸が売ってたりするんですけど、まあそういうね、ローズマリー石鹸とか、香り付きの石鹸を使ってますね。で、石鹸で体を洗う。石鹸でこう、ボディタオルで泡立てて、洗うっていうので、まあなんか普通に使いやすいしさっぱりしててね、うん、まあ体洗うのに石鹸を使ってますね。で、ユミハーンは使ってなくて僕だけ使ってるんですけど、顔に関しては洗顔フォームで洗ってます。これも松山油脂ってとこから出てる洗顔フォームがあって、まあこれを泡立てて、顔はねちょっともうちょっと優しく洗いたいなと思ってちゃんと泡立てて洗顔フォームで洗うと。で、この松山油脂っていうところも結構こうナチュラル派なメーカーで、まあお肌には優しいかなーなんて思って使ってるんですけどね。で、お風呂上がりは全身の保湿クリーム。これも松山油脂のところのクリームを使ってて、もうこの全身保湿クリームで顔も保湿するし、まあ手とかも保湿するし、もう気になるところは全部使ってると。まあ、あんまりね、風呂上がりに化粧水塗って、乳液塗って、なんとか塗って、なんとか塗ってとかしてなくて、まあ、それでいいんかわかんないですけど、もうこの保湿クリームだけでやってます。前はね、ノブっていう、ちょっとこう、エメラルドグリーンのね、パッケージが特徴の、ノブっていうメーカーの全身の保湿クリーム使ってたんですけど、なんか自分の生活圏内であんまり売ってなくて、最近。なんか売ってたり売ってなかったりで、ちょっと安定せえへんなと思って、松山油脂にね、ちょっと乗り換えてます。で、ヘアオイルですね。髪を乾かす前のね、そのヘアオイルに関しては、これはユミハーンがね、どっか口コミかなんかで仕入れて気に入って使ってるんですが、ジョバンニってとこのフリッツビーコーン、ビーゴーン、フリッツビーゴーンスムージングヘアセラムっていうね、まあヘアオイル、ヘアセラム。を、まあ、なかなかちょっとこう、お高いというかね。まあまあな値段するんですけども、それが気に入って使ってはります。まあ僕はね、まあ別になんか、オイルやったら、そんなになんか、なんでもいいかな、みたいなのもあって、旅行用とかね、は無印良品のヘアセラムを使ってたりもするんですけど、まあ一群はこのフリッツビーゴーンスムージングヘアセラムっていうのがね、特にユミハーンお気に入りで、を使ってますね。まあでも確かにね、この ビーゴーンのやつはね、なんかこうベタベタせえへんくて、なんかちょっとジェルっぽくてサラサラしてるけど、なんかしっかり潤いもツヤが出て、まあなんか使用感はすごい確かにいいっすね。ちょい高なんですけど、うん、っていう感じです。どうですか他にもシャンプー以外にもいろいろご紹介したんですが、まあ我が家のまあケア商品といえばこんな感じですね。うん、まあ参考になりましたら、まああんまりなんかこう面白いラインナップとかじゃないと思うんですけど、まあ無印です、松山由志です、終わりみたいな感じなんですが、うん、まあまああの買いやすいし、で値段もその激安ではないけど、まあ手頃な、まだねこう日用品なんでね、こう買い続けるもんなんで、まあまあまあまだこう手が出しやすい価格かなっていうのと、まあやっぱこうナチュラルなこう添加剤バンバンではなくて、まあある程度こう気を使った、成分やったりこう自然なね、香りやったり、うん、っていうところで、まあそう香りありますね。なんかやっぱりこう結構独特のシャンプーの匂いとかなんとかの匂いとかするじゃないですか。あれがね、なんか合えばいいんですけど、なんかやっぱ強すぎたり、なんかこう、あ、作られた香りやな、みたいなのが強すぎたりすると、ちょっとなんかうーんみたいな、うーんポイントなんですけど、うん、まあ、ご紹介したやつは結構香りが自然やったり、もうほぼなかったりとかね、いうのも気に入ってるところかな。うん。はい、何か参考になれば幸いです。というわけで、今回の放送以上ですね。まあ、前半はね、ちょっと対談が少なくなってるんですけども、僕としては、やっぱぜひね、今後もやっていきたいって思うし、まあ、ユミ自身も、その対談をしたい気持ちはあるんですよ。あるけど、まあ、自分がどうするかですよね。そこの整理を今つけてて。で、まあ、レターとかでね、また一緒に回答したいなってことは言ってるんで、来てくれることをね、待ちたいと思います。で、もし、ユミさんにね、待ってますと、メッセージをね、送っていただけたら、本人がね、読めると思いますんで。まあ、もし、そういう、お言葉がありましたら、かけていただけると、まあ、励みにもね、なるんじゃないかな、なんて思います。はい。じゃあ、引き続きね、レター、まあ、メッセージはもちろんなんですけども、ご相談、ね、お悩み相談、人生相談含めて引き続き募集しておりますので、ぜひね、お気軽に、説明欄、あ、そういや、さっきのね、シャンプーなんやかんやっていうのも、説明欄にその、無印のページとか一応載しときますんで、またチェックね、気になるやつがあったらチェックしておいてください。で、レターも、説明欄のリンクから送れますので、気軽にね、お寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。